皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日のお相手は下村静子が、皆さんと一緒に15分お話をということになっております。さてさて、毎日寒い日が続いておりますが、皆さんインフルエンザ大丈夫ですか？私の周りにはですね、奇跡的にインフルエンザにかかっている人がいないんですよ。すごい、これね、すごいことやなと思うんです。これだけインフルエンザと言われているにもかかわらず、環境市民の周辺ということでお伝えしますといないんですね。で、最近ね、なんかインフルエンザの予防にうがい、ガラガラってするうがいはなんか該当しないということで外されたなんていう話も聞いたことありますけれども、手を洗ったりとかね、うがいをしたりとかするのは風邪予防にはね、大変重要だというふうに思いますので、それは続けてやっていただきたいんですが、そんな寒い中ですね、皆さんもこの2週間ほど大変な目に遭われませんでしたか？私は、雪の天候の中ですね、出張で移動することになりまして、京都から長野県松本へ、移動する日にですね、雪が降ってたんですね。で、京都のあたりは良かったんですよ。京都駅着いた時点で、新幹線が30分遅れぐらいで運行していて、これだったらば大丈夫だって、あらかじめ早く、到着してたので、40分ほど予定の新幹線より早く到着してたので、30分くらい早い新幹線乗ったんです。予定してたより。だから絶対これで大丈夫、もうつくつくって、名古屋で松本に行くのに乗り換えますので大丈夫だとかって安心して乗りましたら、なんと名古屋駅まで1時間半かかりました。もうすごい、本当に大変な思いをしていきましたら、今度長野で乗り継ぎがですね、ワイドビューシナノっていう電車に乗り継いで松本に行くんですけれども、1時間に1本しかないものですから、その予定していたのに乗れなくって、先方にね、少々時間を待っていただかなければならないというようなことになったんですが、そういう思いをされた方もいらしたし、東京方面なんかではね、早めに帰って逆にその長く駅で待たないといけないことになった、電車に乗れないような羽目になったなんてこともあったそうなんですけれどもね、本来ならば2月上旬が一番寒いって前にこの放送でお伝えしたばっかりなんですけれども、そうではない気候になってしまう。やっぱりどっかなんか気候がおかしくなってるかなと思わずにはいられないようなこの2週間でした。この後また私の話続きますが、お付き合いください。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。環境のまちづくりを進めるということで、いろんなゲストにお越しいただいたりお話をしているこのコーナーなんですけれども、環境市民の取り組みとして、環境のまちづくりというふうに言ってもいいんでしょうかね、持続可能な地域社会を作っていくというような活動をしています。その一環として最近やったセミナーのお話をちょっとしたいと思うんですけれども、ちょうど1月の31日と2月の1日にやったばっかりのセミナーなんですが、環境首都創造セミナーというのをやりました。で、どういう内容だったかと言いますと、さっきオープニングでお話しした通りの、その気候変動がもうすでに、起こりつつあるというのは皆さん認知をだんだんね、しておられることなんだと思いますけれども、この気候変動をできるだけこう緩和していくためにどういうふうなことが必要なのかっていうのを私たち勉強して、その必要なことを、例えば自治体の計画の中に盛り込んで、できるだけ本当に省エネに取り組んだりとか、気候変動がこれ以上ですねひどくならないように、二酸化炭素の排出量が多くならないように、あるいはそのもうゆくゆくは脱炭素の社会に向けて目指して頑張っていこうっていう、そういうプランをね作りましょうというのをやってるんですね。で、作りましょうって言ってても、なかなかそのそれぞれの自治体で大胆なこう計画っていうのはできてこないので、じゃあ私たち NGO 側にいる人間がこういうプランもできるんじゃないですか、こういう政策も展開できるんじゃないですかって、まずは分かりやすい、まあ、モデルといってはどっかの一つの地域に限られてしまいそうなイメージになってしまいますが、まあ、モデルというよりはいろんな自治体で使っていただけるような少しまあ汎用性のあるそういうプランみたいなのを一回作ってみて、それを自治体の皆さんに提案をして取り上げてもらおうかなっていうようなことを考えました。そこでその気候変動防止のプランを作るための勉強会をしようということで勉強会をやったんですね。で、いろんな講師の方にお越しいただいて、まあ、私たちも自ら勉強するし、一緒に、まあ、公開のセミナーにしていますので、参加をした方が学べるような機会にしております。で、この間、その学びの場となったところに来ていただいた例をね、少しご紹介しておきたいなと思うんですけれども、例えば、まあ、日本だけでなく世界各国でもこの二酸化炭素の排出を、できるだけ抑える、脱炭素に向かって、みんな施策政策を展開しようという動きがすでに起こっております。その一つ、まあ、率先してというか先進的なのがやっぱり EU 欧州だったりするわけですね。で、この欧州の環境自治体と呼ばれるところがどんな取り組みをしているのかというお話を、名古屋大学の特任准教授の杉山典子先生と、それから総合地球環境学研究所というところがあるんですが、そちらのプロジェクト研究員の正原直樹さんにしていただきました。で、まあ、欧州の取り組みを聞いて、まあ見習うようなところもありましたし、逆に、まあ、私たちもなんか欧州ともっと情報交流をして、自分たちのいいところ、相手のいいところ、進んでいるところ、お互いですね、もっとやり取り、キャッチボールしていきながら、こう、さらにこういい政策が生まれていく、展開していくような形にしないといけないな、なんていうことも思いました。それから北九州からお越しいただいてお話を聞いたんですけれども、北九州市は実は環境政策では非常に頑張っている町なんです。で、その北九州市が今 SDGs を実現する町づくりというのに取り組まれておりまして、北九州市環境局の大場茂樹さんという方に来ていただいて、北九州の取り組みどんなものなんですかというのを詳しく教えていただきました。で、SDGs って前にこの番組でもご紹介したのは覚えていただいているでしょうか。国連のですね、2030年のアジェンダ、目標として、すべての人が取り組むべきことですよって、誰も取り残しませんということで、私たちが取り組むべき課題を17項目挙げたものですね。いくつも、まあ、ご紹介していましたけれども、つまりは北九州市の方が説明を分かりやすくしてくださった言葉をお借りすると、限りある地球の資源を世界中の人々が公平に利用して未来の世代に残していくことなんですよと、そのための目標が SDGs なんですよというようなお話をしてくださいました。もうこの言葉自体が世界の共通言語になっているので、みんなで、これを取り組んでいきましょう。そのために北九州市では環境基本計画の中にこの SDGs を取り込んで、で、その目標ごとに自分たちはどんなことをするのか、どんなことができるのか、これから取り組んでいくのかっていうのをきちんと計画づけています、というお話だったんです。もう世界はそういうところまで来ているのかなっていうふうに思ったりして、ちょっと、これは京都市でもね、頑張って取り組んでもらったらいいのにな、なんていうふうに思っておりました。他にもですね、一般社団法人地域政策デザインオフィス代表理事の田中伸一郎さんにお越しいただきまして、この田中先生にはですね、地球温暖化対策の計画から持続可能な地域づくり、どんなふうなことができるのかっていうのを教えていただいたんですけれども、住宅に関連するような政策を教えていただきました。例えばもう長野の方では非常に住宅を改修するときには必ずもう省エネのことを考えたりとか、あるいは住宅自体 もう超省エネですよね。断熱性高気密にしてできるだけエネルギーを効率的に使うような、そういう住宅作りができるような仕組みを作っていますっていう話をしてくださいました。京都は町屋がたくさんあって隙間風がたくさん入るというお家もあるかもしれません。私の家は町屋ではないんですが、やっぱり隙間風がいっぱい入るような断熱性がこう保たれてない家なんですね。そういうところにですね、どうやって改修の時に断熱性を担保して、こう気密性ができるだけ高くして快適に暮らして、しかも地域と馴染むようなそういうお家にね、するかというような、そういうふうな発想を授けていただきまして、ぜひ今度の改修の時にはですね、ぜひともこの考え方を取り入れたいなというふうに思っておりました。それからですね、2月1日にはさらにはですね、地球温暖化のその適応策というあたりにも踏み込んだお話をしていただきました。お話、その講義をしていただいたのは、法政大学の白井信夫教授だったんですけれども、まあ、地方自治の中で気候変動どうやって適応していくかっていう適応策っていうところで、まあ、これは行政だけがやるんじゃなくって、まあ、住民の方たちも一緒になって自分たちの地域のことをよく知って、地域の資源のことを考えた上で、どんなふうなことをしていかなければならないかっていうのを一緒に考えて実行する主体になるのがいいんですよって話をしていただきましてね、本当に学ぶところが多かったです。こんな風にいろんなセミナーもやっておりますので、またぜひ皆さんにも機会があったら参加していただきたいなと思っております。ここでエコ回覧板環境市民からのお知らせです。今日は東京の催しなんですけれども、このラジオカフェの番組はインターネットでも聞いていただけるということで、東京の催しをご紹介しておきたいと思います。水道フォーラム2018、海ごみから考える脱使い捨てと水のエシカル消費というタイトルで行われます。2月22日木曜日午後1時30分から4時40分まで、ところは千代田区にありますプラザ F 主婦会館と言われる場所で開催されるんですけれども、世界各地で使い捨てプラスチックの削減の取り組みが今現在進められているんですね。ペットボトルはレジ袋とともにトップターゲットアイテム、ね、一番に減らしていこうというようなアイテムとされているんですけれども、このフォーラムでは海ごみをめぐる国際情勢や国内外の取り組みを共有して解決の糸口として、ペットボトル飲料の利用を減らすなどのエシカル消費を進めること、これを一緒にね考えて皆さんと議論していきたいと思います。まあ、国内だけでなくって国際的な連携の方法もね一緒に考えていきたいなということになっておりますので、気になる方は環境市民までお問い合わせください。では今日は時間になりました。さよなら。